出エジプト記の9章1節から12節までです。出エジプト記9章1節から12節。主はモーセに仰せられた。パロのところに行って彼に言え、ヘブル人の神主はこう仰せられます。私の民を行かせて彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが行かせることを拒み、なおも彼らをとどめておくなら、見よ、主の手は野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて仰せられた。明日主はこの国でこのことを行う。主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜はことごとく死に、イスラエル人の家畜は一頭も死ななかった。パロは使いをやった。するとイスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでもパロの心は強情で民を生かせなかった。主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどの裾を両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前でそれを天に向けて撒き散らせ、それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき、海の出る種物となる。それで彼らはかまどの裾を取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは人と獣につき、海の出る種物となった。受胞士たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が受胞士たちとすべてのエジプト人にできたからである。しかし主はパロの心を固くなにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである。今日の箇所、まず、最初に家畜にを家畜の上に疫病が起こる災い、第5の災いが起こります。で、3節の方を見ますと、その家畜は、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上にとあります。古代においては家畜は財産でした。また馬、ロバ、ラクダというのは物を運搬する動物であり、また牛、羊、特に牛というのはですね、エジプトにとっては、特に、神聖な動物として崇められておりました。エジプトの神の中にもいくつかですね、この牛がベースになっている、神がおります。神さんはまずこのエジプトの財産を打たれ、また運搬する、その物流の方も打たれました。これはイスラエル人をずっと長年、エジプトが奴隷としてこき使ってきておりましたので、そしてそれに対する、その財産をエジプト人、イスラエル人を使って築き上げてきた財産を、このようにして打たれたわけです。で、しかもこの家畜の災いは、主は時を定めて、明日主はこの国でこのことを行うと言われました。で、それでその時が定められて、その翌日になった時、 エジプトのその全ての家畜がことごとく死に絶えました。でしかもここでですね、主はまたイスラエルの民を特別扱いされます。主はエジプトの家畜は撃たれました。しかしイスラエルの民の家畜は一頭も死んでおりませんでした。これもまた、もう人間技ではないすごい奇跡であるんですけども、しかしそれでもパロは心を固くなにしてしまいました。で、その次にですね、第6番目の災いとして、生みの出る種物の災いが起こります。でこちらの方も、モーセやパロンの、モーセやアロンのその杖を用いられることなく、モーセは、突然この予告もなしにですね、かまどのすすを両手いっぱいに持って、それをパロの目の前に撒き散らします。確かブヨの災いの時も、地の塵を打って、これも予告なしに、行われましたけれども、それと同じように、この灰を巻き、すすを撒き散らして、でそれで、それが塵となって、それが海の出る種物となる、その災いも突然なされました。このモーセはですね、かまどのすすを両手いっぱいに取れと主に言われて、その通りに実行しましたけれども、かまどといえば、あのレンガを焼いたり、ね、焼き物を焼いたりする場所ですね。ですから神さんはここにおいてもイスラエルが受けた仕打ち、イスラエルがエジプトからひどい目に遭ってきたその場所であるす、あのかまどの中からそのすすを取って、そして明確に明示的にエジプト人にそのかまどの中のすすを用いて災いを下したわけです。でモーセはそれを空中に天に向けて撒き散らしましたところ、それは人と獣について生みの出る種物となりました。でしかも11節の方では、受胞師たちはその種物のためにモーセの前に立つことができなかったとあります。このイスラエル民族が焼いてきたかまどの中のすすを用いて、エジプト国民やまた家畜やまた受胞師たち、宗教者たちも撃たれたわけですね。いつでや申しました通り、エジプト人は非常に清潔を良しとして、体の毛を剃り、体がすべすべであることを良しとしていたんですけども、しかし主はそれをも打たれたわけですね。受胞師たちはこの種物が体にできたために、モーセの前に立つことがもはやできませんでした。ブヨの災いの時に、この受胞師たちはこれは神の指ですと認めましたけれども、この度の災いにおいては、もう受胞師たち自身がこの災いにが下り、もはやもう自分たちの神々の力弱さ、またこのイスラエルの神の力強さをことごとく思い知ったはずですけれども、しかし12節、主はパロの心を固くなにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかったとあります。モーセを召し出す時にですね、確かに主は私はパロの心を固くなにすると言っていたんですが、しかしですね、この第6番目の災いに至るまで、この第6番目の災いで初めて主はパロの心を固くなにされと書いてあります。5番目の災いまではずっと、パロの心は固くなになったと、パロが自発的に固くなになったわけですけど、第6番目から初めてですね。で第8番目の災いの時も、確かあのイナゴの災いの時も、10章20節ですね、 主がパロの心を固くなにされたのでとあります。結局ですね、主は初めからパロの心を固くなにされたのではなく、パロがあまりにも固くなとやったから、もう今度は主の方がですね、その固くなな心をお怒りになってパロの心を固くなにされたんですね。これは人間の側の方の責任も、あると何度か今まで、言ってきましたけども、それはですね、イスラエルの民においてもまた同じです。イスラエルの民が明らかに、固くな、明らかにですね、神様に心が示されているのに、しかし固くなになって自分の主義主張を押し通すのであれば、今度は主はその人をその固くなな心のままに任せられるんです。詩編の81編の方を開きたいと思います。詩編の81編の10節から14節。詩編の81編10節から14節。私があなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを固くなな心のままに任せ、自分たちのおもんばかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。ここにおいてもですね、主はイスラエル民族をエジプトから、災いから連れ出して、そして口を大きく開けなさい、私がそれを満たそう、祝福であなたの口をに多くを入れて満腹させようと主はおっしゃったのに、しかしイスラエルの民はその声に従わず、声に聞き従わず、イエス様に従いませんでした。それで神様は彼らを固くなな心のままに任せたわけですね。そして自分たちの思い通りのままに歩かせたとあります。神様は強制的に、災いを下して、その民を正しい道へと返されるんですけども、しかしそれでも強情さを続けるのであれば、このようにですね、彼らを固くなな心のままに任せてしまうんです。でそれでそこまでして自分たちの道を歩みたいのであれば、彼らも自分たちのおもんばかりのままに歩かせて、そして主は嘆かれるんです。ああ、ただ我が民が私に聞き従って私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのにと嘆かれるんです。主は本当に惜しいと思われます。この時彼らが、私たちが主の前に心を柔らかにして、心をへり下って主の言われた通りに主の信頼して口を大きく開けていたのであれば、確かに主は満たしたんで、それで主はこのご自身の民を満たすことを願っておられたんですけど、でもその民が固くなを続けて、あくまで祝福を拒む道を選んでしまったら、主は嘆かれて、そして、ああ、ただイスラエルの民が私の道を歩いたのであればって悲しまれるんです。私たちはこのように心を固くなにしてはなりませんね。主に心を開いて主の御声に聞き従っていたのであれば、主は速やかにその敵を征服して、彼らの仇に主の御手が下されたのに、 主の言われた通りに口を大きく開けて、そして主に向けて信頼していれば、主はその口にたくさん満たして、あらゆる富やまたあらゆる食物で満腹させたのに、結局ですね、人の堅くなな心というのは百害あって一利なしなんです。私たちは主から示されたのであれば、それに聞き従うというのが最も幸いへの近道であるわけです。パロは結局自分の意志を貫き通しました。意志を貫き通すことが、美徳であるかのようにな、文化は、どこの国においてもありますけども、しかし主に対してあがらうことについてのその自分の道を貫き通すのは、それは災い以外の何物でもありません。皆さんは主に対しては心を開いて、また御言葉に対してはしっかりと聞き従い従順する姿勢を持つこと、それが幸いへの近道です。主に対して心を固くなにせず、主の言われた通りに主に向かって口を大きく開けるのであれば、主はそこに豊かな恵みを降らせてくださり、また御言葉に従えば、その神の民の敵に直ちに報いてくださいます。どうか皆さんはパロのような心ではなく、従順な心でもって主に従い仕えて、そして恵みと祝福をたくさんいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、エジプトは幾度もの災いが下り、本当にモーセをまたエジプトの民をうんざり していたことでしょうけれども、しかしこの上に立つ者の判断、その誤った道の進め方によって災いが下り、しかも固くなな心に次ぐ固くなさによって、五度もこのパロが自ら固くなに強情になったことによって、今度は主がパロの心を固くななままにされました。私たちは主よ、あなたに対していつでも平くなった心であり、柔軟な心となり、心を柔らかにして、あなたの御言葉を受け入れ、御言葉に従順し服従する私たちでありますように。この祝福と呪いの道、実に鮮やかであり明らかであり、なぜパロはここまで固くなにするのかと不思議があるほどです。しかし人の心というのは本当に不思議に思えるほどに固くなな道を進みたがるということもまた事実であります。私たちはただ固くなさを捨てて、御言葉に対して従順であり、主イエス様に対して心を開く私たちでありますように。それこそ祝福への最も最短の近道です。どうか今週1週間、新しく始まったこの週が、固くなな心ではなく、主に従順な心でもって豊かな祝福をいただく一週間でありますように。どうか生徒たち一人一人の仕事の手の技を祝福し、家庭を祝福し、学ぶべきその学びを祝福してください。栄光の富で満たし、あなたの御言葉の知恵と権威で満たし、健やかな道を歩む生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。